はい、始まりました水曜オリジンアワー、はい、お相手は
新戸助新戸
新戸助首里清水と
ケイジャージです。
よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。
2月18日水曜日でございます。
確かに、は
い、いや、うん、本日も生放送で、台風 FM 首里は池畑町よりお送りしたいと思います。
首里は、
あ、首里は池畑町です。
はい、
自分はみたいなとこもありますからね。
今、あ、なるほど、ややこしいな。
僕はみたいな。
あ、なるほど。
首里派っても聞こえたし。
あ、首里派とも。
首里派、石峰からみたいな。
あ、すごい表記したまんまで読んじゃったみたいな。
なんかそんな感じで。
あ、それは本当にね、申し訳ないです。
はい、
水曜日が来ましたね。
そうですね、う
ん、来ましたね。来るんですね、やっぱ水曜日はね。
いや、毎週毎週やってきますけれども、
だんだん日の落ちもね、はい、遅くなってきたんじゃないですか。いつもなんかもうこの時期だったらもう暗かったじゃないですか、
は
い、
あ、そうだ、まだ明るいですね。
ねえ、もうそろそろまた次の季節がね。
そうですよ、
暑い嫌なんですよ僕。
もう昼は最近あったかいし ね、
まね、うん、暑いの嫌なんすよ。
あ、まあ、暑いのと寒いのかで言ったら、
ええ、どっちに答えればいいかな。
二つ同時に答えて、同時に答えて、
同時に答えて。
ヘボロスケッセイ、キュボロデザイン。
あ、なるほど、
ね。今のなんかちゃんと二つに分けたら、ちょっと返事になってるようになってますんで。
あ、なるほど。特殊な、ね、操作が必要でございますけれども。
使い分けですよ。
いや、あのですね、まあ、このオリジンコーポレーションの電話番号があるじゃないですか。
はいはいはい。
まあ、よくライブの告知で、866-6118までよろしくお願いしますって言ってるんで、まあ、僕はもう記憶して。してしまってるんですよ。これがですね、役に立った瞬間というのが最近ありまして、あの先日、まあ、昨日なんですけど、僕あの携帯電話を落としてしまって、でもう探しても見つからないと。だからもうやむを得ず交番に行きまして、でこの遺失届っていうんですか、だから紛失しましたっていう届け出を出したんですよ、
はい。
それでじゃあ、どこに連絡すればいいですか、見つかったらって言われた時に、自分の携帯落としてるから、
あ、まあ、
携帯電話書いても連絡意味ないじゃないですか。
実家は実家
は、はいはいはい。だから実家だとしても僕今一人暮らししてるんで、まあ、直で連絡するのも無理だし、まあ、ちょ、いろいろめんどくさいじゃないですか、そこであのオリジンコーポレーション866-6118までよろしくお願いしますと、
ほう、
そこで言えて、あ、一つ助かったなと、思ったのが一つと、でこれさっきですね、あのマネージャーの検索さんから連絡が来まして、なんと、オリジンに携帯が見つかったと警察から連絡があったらしくて、今日はちょっと僕嬉しい気持ちで今ラジオに臨んでるんですよ。
取りには行ってないんだ。
取りには行ってないんですけど、まあ、携帯見つかったってことで、
なくしたものが戻ってくるって嬉しいです。
まあまあ、そうですね、大事なものがね、なくなって戻ってきたらね、それは、よかったですね。
これ本当にですね、まあ、嬉しいんですよ。
他にも、会社っていうかさ、
はいはいはい、
バイト先というか、
はいはい、
もう一応あるわけだから、そっちではなくて、
そっちは番号覚えてないんですよ。もう頭の中の記憶にあるのが、携帯もないからアドレス帳もないじゃないですか。だからもうなんかパッと言ったら実家以外の電話番号出ます、今の時代。
順光の、順光の、
いや順光の携帯も記憶してないよ、
ね、してない
んだ。お父さんのはなんか、まあ、昔から小学校の時とか公衆電話からかけてたから今でも覚えてるけど、
パパパパパパパパとかだろ。
いや、そんな、いや、そんなさ、フリーダイヤルで誰しもかけやすくしてないから。俺のお父さん、
そうか、
でもなんかある電話番号覚えてるの。
俺も
実家以外、
実家以外はこれ覚えてるのがね、元カノの中学校時代付き合ってた彼女の番号を覚えてるかもしれない。
は
あ、当時携帯とか持ってないから、もうちょっと前ですけど、
はいはいはい、
この固定電話から家のね、
はいはいはい、
彼女の固定電話にかけるわけじゃないですか。
ほうほう、
だからもうずっと覚えてますね。
お前すごく貴重だな、お前の時代だったら。
はあ、
まあ、そんなではないでしょ。
まあ、
もう持ってんでしょ、その時代で。
大体周りは、まだ中学校の時は僕たち持ってない時期っすもん。
あ、そうなん
だ。から、あの固定電話機の横に連絡網とかあったよね。
あったあった。
このクラス全員で上に、一番上に先生がいるみたいな、
ね、あ、なんかもう今はちょっと問題になってなくなってるみたいな。
なんかね、
あ、なるほどね、
個人情報とかいうね。
も
う
ジェネレーションギャップってまざまざと見せつけられます
。はい、あらららら、どうですかケイジャーさんの。
当たり前のようにも、
はい、
多分小学校ぐらいからだったら、
はいはい、
多分20個ぐらいは記憶してると
思う、
普通に。
今でもっすか。
今は、
はあ、
今はね、ほとんどもうその知ってた番号 に住んでない人が多いから、
あ、なるほどなるほど、
住んでる人のところは大体僕はもう覚えてるもの、親戚とこはほとんど変わらないんで、
はーはーは
ー、住んでる場所が そこはもう大体家電にやりますね俺は、もうすぐ分かるんで、
はあ、もうこの頭がアドレス帳になっているっていう、
もうだから昔、うん、今あの市外局番抜けば3桁からスタートでしょ、
はいはいはい、はい、
最初は1桁だったんですよ、
え、あ、たまになんか古い看板とかにありますよね、
3のとかですよね
、うん、
あれからスタートだったんですけど、はい、小学校どれぐらいからちょっと覚えてないんですけど、
はい、
で3桁になって、
はいはい、
でそれでもうほとんどまあ覚えてます、大体あのこの言い方あるでしょ、いろいろそのならではの語呂合わせみたいな、なん
ていうの、
読み方みたいな、なんか、ま
あ、いい国ではないですけど、
あ、そんなやつ、
まあ、そんな感じですね、
うん、なるほどなるほど、
そんなので覚えてたんですよ、だからちっちゃいし楽しいしそんなのが、
あ、なるほど、うん、あ、パパパパではないですけれども、
まあ、カンパチいっぱいとかそういうやつ、まあいろいろあるんですよ、そういう
カンパチいっぱい、
うん、とにかくもう強引に、
はい、
だからそんなので普通でした、一応家電なんてもうあるあるいっぱいありますよ、あのその男と女関係の家電、
ああなるほど、もう
親に怒られるとか、誰かが取るとか、
はい、あ、なるほど、
兄弟の彼氏彼女から連絡かかってきた時に、例えば自分に弟とか妹の下のやつの彼氏彼女から電話かけて、口が悪いから、
はい、
その兄弟にものすごく怒るっていう、もしくははって言って喧嘩になるとか、誰かお前みたいなのとか、
うん、ああなるほど、
そういうのもあるあるでいっぱいありましたよ、そんなもん、
はあ、確かに何か僕も今一個思い出したのが、あ、まあ、僕 の姉がですね、うん、まあ、中3の時僕中1だったんですけど、
ジェイコさん、
いや、ジェイコってなんで今更ちょっと隠せば、まあ、ジェイコでお願いしますね、
ジェイコさん、
ね、中1の時に何か家に電話がかかってきまして、
はい、
で「もしもし〇〇ですけど」っつって、その〇〇っていうのが当時首里中で最も恐れられてた、
あ、はいはいはい、僕も知ってるんです
よ、番長的な人だったんですよ、
はいはいはいはい、
なぜうちに電話かかってきたんだって、もう中1の俺ビビるじゃないですか、
はいはいはい、
俺苦されるからなんか悪いことしたかなと思ったら、なんかジェイコさんいますか
ジュンって言って
ジェイコさんいますかって言って、
もうジュンコでいいやし、もう知ってんだから、
いや、もうこれは隠していきましょうよ、まあ、今さら、
うん、
いますかっつって、それでなんかなんかもしもうお姉ちゃんっつって、
うん、
あの電話あったよっつって、誰からっつって、誰誰って言うじゃないですか、そしたらお母さんがそれを聞いてきて、うん、あんた今誰誰からって言ったっつって、なんか知らんけど俺なんとかからっつって、このよくお姉ちゃんと
友達
遊んでる女友達の名前をパッて言って、うん、なんか知らんけど言い訳してしまうみたいな、
いい弟じゃないのよ、おい、
母ちゃんが天使なんかこんなのアンテナ張ってたんだ、
あ、なんか張ってたんですよなんか男じゃないかなみたいな、
結局何、彼女だったっけ、その
おそらくそうだっただろうっていう、
うわ、すごいな、姉ちゃん、姉ちゃんはヤンキーじゃないんだ、じゃ
じゃないんすよ、だからなんか不思議ではあるんですけども、
分からんよ、
じゃあ美人なんだ、だいたいね、
まあそうそうね、
幹部の彼女なんて可愛いとかそんなのじゃないの、
なんかそう言いますよね、
基本、
あ、まあでも僕は分かんないです ね、
まあ、じゃあ守られてたんだな、
あ、でもそれはちょっと本当に
知らないところで、
お、あるかもしれないですね、
その見返りが今肌に来てるかもしれないな、
守られどう来たばや、温室育ちの肌がこう来た、
でもお前、こいつの母は本当に いろいろそういうの厳しいよな、
あ、そうか、
付き合いとかも厳しいんじゃないか、
お、まあ、童貞特にどうこうっていう、
童貞卒業もお前のお母がやっぱり管理、
いや、しないよ、いや、
もうそろそろ行きなさいと、
もういい、
そろそ
ろあの子ならいいわとか、
どの号で来ればあの子ならいいわ
あの子ならいいわ私も認めたわ、
どの号で来たばや
いや、まあまあすごいですね、
まあ、うん、うん、まあでもこの携帯を落とした話なんですけど、
うん、
あの最初に言っとくけど、
言っとんけど
言っときますけど、うん、このそんなに面白くもないし不可解な話なんですけど、ちょっとだけ話いいですか、
いいですよ、
この昨日あのお昼ご飯食べに行こうと思って、
うん、
あの原付を走らせてたんですよ、それでこの店の前に着いた時に、なんかオイルっていうなんかマークがチカチカで、このエンジンオイルが少なかったら僕の原付オイルってマークがチカチカなるんですよ、あ、そろそろ少ないなと思って、で帰りにいい入れようと思って、でなんかキキーって止めて、でその後、まあ、飯食って、で、あ、お腹いっぱいだなと思って店の外出たら、ここ不可解なんですけど、原付の荷台のところに新品のエンジンオイルが置かれてるんですよ、
え、
わけわからないじゃないですか、
お前の原付だよね、
僕の原付の荷台に新品のエンジンオイルが置かれてるんですよ、 ねえ、まあ、この某ホームセンターのこのシールが貼られてて、
買ったやつと、
そうそう、でなんか開かないし新品なんですよ、はあ、蓋も開いてないし、うんうんうん、なんか怖いと思って、うん、気持ち悪いと思って、うん、一人でもちろん飯食いに行ってるし、うんうん、誰かにオイルなくなりそうやしさっていうわけわからん話もしてないし、うん、なんだろうなと思って、とりあえずなんかのネタにはなるかなと思って、うん、携帯電話でそのオイルをパシャって取ったんですよ、うん、でそのポケット携帯しまって、うん、でこのオイルなんか気持ち悪いから持ち帰らんこうと思ってその場に置いてブーンって原付走らしたんですよ、うんうんうん、それでまあ3分ぐらい走らしたところにもうまた職場あるんで、うん、職場戻ってポケット探ったら携帯なくなってるんですよ。
え、はい、
それであさっきの飯食ったところに忘れたかなと思って、うん、このまた飯食ったところ戻って、すいませんありましたっつったら、うん、いやないね、そんな忘れ物ないよっつって、うん、あそうだ、そういえばさっき外に出て写真撮ったんだった、さっきのオイルのっつって、ああ、うん、外出たらもう携帯もないし、さっき僕が置いたオイルもなくなってるんですよ。
もう
これちょっと面白くはないんですけど、不可解な話、
不可解ですね、
もう不可解ですねとしか言いようないんですけど
ね、なんか妖怪っぽいですよね、ちょっと ね
お
おい、なんか何かの形を真似てさ、その人が今欲してるものの形になって、
はいはい、
でその人がもう何か取り出した時にそれを奪うみたいなね。
あ、なるほど、
あ、ややこしい妖怪さんですね、
ややこしい、
あ、まあ、それで今結局見つかったんでね、
人知のどこで見つかったのかがまたね、
そうそうそう、ね、だからこれが今ちょっと不可解の、うん、絶対解決しないだろうなと思ってたのが今見つかったことにより、うん、ちょっとヒントになるから、これちょっと楽しみなんですよ。
聞いてないんだ、どこで見つか
りました、そうそうそう、さっきまだ見つかりましたっていう連絡が検索さんから来ただけで、うんうん、まだもう詳細は聞いてないんで、ちょっとこれまた分かり次第皆さんに報告します。
戻ったら戻って検索いて、
はいはい、
え、そんなでも俺してないけど、
あらららら、
これも
いや怖すぎるでしょ、
ややこしい妖怪さんになってますよ、
もういやもうそれはもう迷宮入りですよ。
ショップ行ったら、
うん、
こんな大器うちにはありませんけどつって、お前に貸した大器も、
はあ、
貸した覚えない、
そこもまやかし、
まやかし、やもしかしたらね、うん、この放送もお前の声だけ入ってないかもしれない。
そうですね。
いやそれはお前のせいでしょ。ミキサーのお前のせいでしょ。それは妖怪じゃなくて。
ここで急に機械に来る。
いや機械に来るじゃなくて。
それを言うともう全部そういうパターンになるよ。
いやいやいやいや。
落としただけでしょとか、あのバイク乗った時になんかポケットからポロって落ちただけでしょとか。
ね、はいはい。
それがうまい具合に人のなんか歩道に行っちゃって、その歩いてる人が見つけたとか、こんなパターンになりますよ。
うわ
ー。そして隣のバイクに置く予定の、うん、あの。
ね、
あオイルがなんかたまたまお前のとこ置いちゃったとかになるよ。
いやまあそうですけどね。
そば屋っていうかその、うん、ね、飲食、うん、その店のサービスかもしれないです
ね。そんなサービスだろ。
オイルどうぞ、乾いた喉にオイル
で。いや俺飲まそうとしてるんだ。バイクに入れてくださいじゃ
ん。超スーパーサービスですよ、
だから、うん、
いやいやまあそれはもう嬉しいですけどね、サービスだったら。
うん、いやまあ、まあ、ドッキリじゃなければ、
ね、
いいんじゃないですか。まあドッキリを、
はいはい、
もう言っちゃったから、お前のこの芸能生活というかさ、
はい、こんなさ、
お笑いというかタレントレベルとしてもちょっと終わりに近づくかもしれない、こういうの。
こんなちょろちょろとしたドキリあります？オイルがなかったのに皆に置かれてるっていう、
そういうやっぱりあの心配性のお母さんが
もう
このね、お前ついてってオイルチカチカしてるのも見て、
うん、
置いて、
うん、
携帯忘れてるわあの子ったらつって、うんうん、お前が慌てふためいてるの見て、
うん、
落とし物にしとこうっつって、
じゃあ俺のおかん妖怪だよ、やオイルないわってどこで確認してれば。
え、妖怪なの？
いや妖怪じゃ、ややこしくなるから。いやいや、もしそうだったとしたらね、
そう、
うん、
いやまあまあでも不可思議っちゃ不可思議ですね。
ああ、もう不可思議まか不思議ですよ。
もしかしたら、うん、まあ落ちて、まあいろいろ可能性ありますけど、
はいはい、
全然立ち寄ってないところで見つかったってなると、
うわ怖
っ。
あ、
いやもちろん誰かが見つけてるわけだから、
はいはいはい、
そのままそこで見つけましたってなる可能性、まあまあ分かんないですけどね。
はあ、
まあまあ、
もしかしたら警察がね、
うん、
この重要のこの犯人みたいなの、
はいはい、
居場所見つけてバーンと開けて、うん、部屋をね、うん、無理やり、
はいはい、
そこにはもう今までやった自分の犯罪の記事がいっぱいくり抜かれて、うん、いろんなもうなんつうんですかね、ヒステリックに血とかも飛び散ってて、うん、そこにお前の携帯がポンって置いてあって、
ね、うわ、
で、け、あの事務所には連絡したけど、
はいはい、
お前をおびき寄せてさ、
あ、なるほど、警察に来てくださいと、
どんな関連があるのかっていう事件につながるかもしれない。
なはあ、それかもう首里劇場で見つかるかもしれないですしね。
それだったらお前がもう、う
ん、なんでかや、
楽しんだこと
ない。いやいやいや、
ただ単に、
いやいや、俺なんか
相当フェチだなっていう、うん、フェチというかマニアだなっていうね。
いや、記憶ないうちに首里劇場行ってるんですか。
いやまあまあ 不思議ですね、うん、まあ、でも見つかってよかったですね。
いやこれも見つかったことはもう検索さんが嘘ついてない限りはもう確実なんで、
う
ん
う
ん、
僕も一個不可思議話ありました、
うん、
今日ありました。
あ、また
僕コンビニなんですけどまた、うんうん、コンビニでこのレジの人がこの、まあ、中国の留学生の方でね、はいはい、で僕あれお願いしたんですよ。何でしたっけ、アメリカンドッグ。
あ、はいはいはいはい、うん、
アメリカンドッグお願いします、はい、ケチャップマスタードつけますかって言われて、うん、はいって言った。
ほうほうほう。
で店出てそっと食べようと思ったらもうケチャップとマスタードないんですよ。
出た。
これ妖怪じゃない。
これはね、妖怪何かな。
妖怪味タンパクじゃないですか。
あ、それなの
か。妖怪味タンパクがもう、ま、
見ようによ見る角度によってちょっと健康志向な形。
ああ、なるほど。
お前らを健康にしてやろうか。いや、
デイジーインチやし。
妖怪無添加とか。
無添加ですね。
妖怪、健康
協会。出ないんだったら別に。
あ、言わしてよ。俺もさ、言わしてこういうの。チャンスくださいよ。オ
ッケー、わかりました。すいませんね、本当に。いや、まあまあ、うん、こんなのコンビニと真とコンビニってよくあるな、なんかこのストーリー。
多分僕がコンビニによく行くからかもしれないですね、
うん、俺もそんなに外国人さんのコンビニってたまたま、それともよく行くところが。
いや今日たまたま行ったんです。たまたま。めっちゃあんまり行かない場所
って俺出会ったことないからよ、
うんうん、
そういう
外国人さんのコンビニなんて俺。
はいはいはい。
でなんかあるんだぜな、コンビニと真というね、宮城真という。
あるんですかね。違うんですよ。こいつよくそういう店とか行くじゃないですか。そば屋。
はいはいはい、
うん。僕行けないんですよ。
一人
飯。ああ、そうなの、
うん？行けないんですよ。
行けないっていうのは一人でってこと。
ガッて行けないんですよ。一人で、一人です。
あ、そうなんだ。
はあ。
だから行けそうだけど。
今まで友達と行ったとことかだったら行けるんですよ。
うんうん、ああ、一度顔出したと
こ。冒険してこのハズレだった時のショックが結構今まで。あったりとかしたんで、
はいはい、
不安なんです。この食、一回の食の楽しみを、うん、この店に預けていいのだろうかみたいな、うん、巡って、まあでもそんなに考える必要もないかって感じで、まあ、おにぎりでいいやぐらいになってしまうんです。
は、
安くでいいやぐらい。
なるほど。それで一気に慣れたコンビ。
この前その初めて行った店一人で挑戦して大失敗したんですよ。
お、大の失敗ってなかなかだよ。
大失敗ですよ。まあこれはもちろんどこか言いませんけど、まあラーメン屋さん、まあ、つけ麺屋さんに行きまして、
はあ、
で
失敗ってあるんだ。
結構なんか老舗感があるところで、
うん、
まあ僕結構その看板目にしてたから、
うん、
あ、まあここ行ってみようかなと思って入ったら、
うん、
いらっしゃいませっつって、
うん、
なんか奥から出てきた店主が、うん、デイジーもう腰曲がってて、まあ、別にこれは外れの一環じゃないですよ、
うん、
まあ、これはもうそういう店主なんだなってこと、うん、でもデイジー曲がってるんですよ、
うん、
もうカウンターから腰しか見えないぐらい、
うん、あ、もうあれかまじいというかね。
そうそうそうそう、
曲がりすぎて。ジブリの世界に出てきそうな。
そうそうそう、もうちょっと目突き放したら腰が動いてるんかなっていう感じのなんか店主が出てきまして、うん、まあまあでもこれは別に関係ないから、
うん、
味がうまけりゃいいだろうと思って、
うん、
もう見てたんですよ、
うん、
そしたらつけ麺って、うん、もうこの水切りが多分大事だと思うんですよ。
そうね、
最後麺に水を残さずに、
うん、薄くなっちゃうからね。
そうそう、薄くなっちゃうから、
うん、
で見てたらもうデージこの麺のところに、
うん、
麺を入れる器の半分ぐらい水溜まったもの出てきて、
いや嘘でしょ。
本当なんですよこれ。後で店教えますよ。
スープやし、
うん、スープなんですよ。だからつけ麺って僕が思うに、
うん、
麺の味そのままなんか楽しめるみたいなことでしょ、
うん、
なんかラーメンとかだったらつゆにずっとついてるから、うん、まあ、ちょっと麺の本来の味ではなくなるけど、つけ麺の場合麺本来の味のまま何回でもスープにつけて楽しめるみたいな、
うん、まあでもそんななんだ。
そうなんですかね。
あ、そうじゃないんだ。
まあでも、まあ、伸びないっていうのが一番かな。
あ、まあ、
でも水に使ってるんだと伸びますからね。 それ
そうそう、伸びるし味も薄いんですよ。もう、
うん、
もう食うたびに水のコーティングされてて、
うん、なるほど。
つゆにつけてももう薄いし、
うまい水だったんじゃない。違うんか。
いや、それが水がうまくてもアウトでしょ。もう
そうか、ローションみたいなのでさ、麺とまた絡むように。
何がお前ちょっと中華感出してれば
中華感は別にないよ。
お前ちょっとあんかけ感出してるし。
ローションでよくそこまでたどり着いた。なんでつけ麺、これラーメン屋さんってこと、それとも食堂なの。
いや、もうラーメン屋さんっていうか、もうつけ麺屋さんなんですよ。
つけ麺屋さんなんだ。
おそらく、うん、
なんかあれ腰が曲がってるから、
うん、
この湯切り、
はいはいはい、
ができなかったのかも、もう見えなかったもんじゃない、まあ、なるほど、頭の上でやるわけでしょ、もう腰曲がってるから、
あ、なるほど、排水口の部分が見れなかったのかもしれんな、
やったったってことでしょ、
シャシャシャシャ、
そうそうそう、
これぐらい、これぐらいかな、
もう本当にそういうつけ麺だったんじゃない、
う
ん、
あ、もうそれでやってますっていう、
もともとスープを熱くして、熱くてか濃ゆくして、
まあ麺に水がないですよっていう通常のやつじゃなくて、
はいはいはい、
私は麺に水入ってますよ、
あ、なるほど、
もしくはこの、まあ、何店員さんというか、はいはい、もし曲がった方があまりつけ麺の仕組みを分からずに、
はいはい、
うんうんうん、ま、麺に何もないっておかしいだろうっていうことで、
うん、
オリジナルにこう水を入れてるパターンとか、
水だけ足してしまうというね、
水だけを一応不安、お客さんが不安に思ったら大変だから一応入れとこうかな、
あ、なるほど、店主もビビりだったパターン、
見たことない、つけ麺っていうシステム見たことないお客さん来たらもう大変さ、
あ、
なんでスープ入ってないのみたいになるから、
はあ、チャレンジ精神はあるけどアホなパターンだ、
結局元に戻ってるじゃないですけど、
あ、
いや、もうでそれで味はどうだったっけ、う
ん、だから味が
薄いだけ、
薄くて、うん、だから薄いからもう美味しくないんですよ、
あ、そうなんだ、
はあ、
でこのつけ麺のタレ自体はすすりました、
うん、これすすったんすけど、
うん、
まあ、これ自体もまあまあでしたね、
じゃあもう、じゃあもうじゃあもうだな、
さすがに美味しいって言った方がいいかもしれないですけど、
いくらなんですか、まあまあ、
まあ700から800ぐ
らい、かなりですね、
まあまあいい値段はしましたね、
え、何つけ麺ですか、なんていうつけ麺ですか、その
それバレません、
え、ちょちょ、しょう、なんていうの、
あ、でも多分つけ麺だったと思いますよ、
ただのつけ麺、
はいはい、
いろいろ種類があるわけじゃない、
わけではなく、もう
つけ麺屋さんでつけ麺っていうのしかないの、
まあでも他に多分ラーメンとかメニューはあったんですけど、
うん、まあ、つけ麺を
押してますよみたいな場所だったんで、
もうなんか分かってきたな
マジな、
そうなの、
あれ王様とかがいそうな、
あー、あー、そうだそうだ、
あー、なるほど、
まあそうから、まあもうこれ以上は
これ以上
もしかしたら分かる人がいるかもしれないんで、
ね、危ない、
はい、さあそれでは、皆さんのメールもお待ちしております、メールアドレス origin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp までよろしくお願いします。はい、水曜オリジンアワーやっております、
そうですね、うん、今週からなんですか、
うん、そうすね、
企画がねちょっと今小休止的な、
そうなんですよ、はいはいはい、金髪先生を一旦ね、
うん、
ちょっと今海外に行ってるということで、
そうですね、
あ、そう、お休み入ったんですね、
もうバカンス今満喫してるみたいですね、
まあいつもやってた企画がなくなったと、
そうなんですね、
いうことですね、まあお休みなのか分かりませんが、や
っ
ぱでも
結構長かったから、
うん、
今後もね、
はいはい、
新しいのをちょっとバンバン考えていこうじゃないかと、
なるほど、先生戻ってくるまでに ね、
一回なんか企画考えるコーナーみたいなかったっすか、
ありましたね、
あ、まあ、あれは
あれはフェードアウトしたんか、
まあフェードアウト、
いやでも結局だから企画ができたから、
はい、
うん、
あ、そういうことです、
そうそうそう、あれで結局、うん、シンは金髪先生で、
うんうん、
僕は、台湾出張放送をしようっていう企画に落ち着いたっていう、
あ、なるほど、
うん、ことだったんだと思いますけども、新企画の、
うん、
何か目星あります、
あ、
考えます ね、 ちょっと今ブリッジっていうか、
はいはい、
ちょっと行ってもらって、その新企画コーナーみたいな、
あ、なるほど、考えようみたいな、
うん、ちょっと行ってもらって、
はい、わかりました、水曜オリジンアワー新企画を考えようのコーナー
ありがとうございます、ね、
ドストレートですよ、
いやいやいや、うん、なんかね、やっぱこれ入らないとね、
うん、
やる気がちょっと違う、
そうですよね、これスイッチオンにしていかないといけないですよ、ね、
俺のエコを上げてしまったから、
そっかそっか、そういうのもあるんだ、
お前の大きい声が俺のマイクまで届いて、
あ、
いいエコだったね、
あ、ちょっと遠目だったね、
うん、じゃあちょっといろいろ考えていきます、またじゃあ企画を、
うん、
まあ、ちょっと対戦式バトルみたいな、
ね、全然、
まあ、対戦式バトルそのものか、例えばね、
うん、
思ったんですけど、うん、タケノコの里とキノコの山って、
うん、
なんかキノコの山の山って、
うん、
範囲狭って思ったんですよ、
どういうことですか、
里なのに里 vs 山じゃないですか、里の中に山含まれてそうじゃないですか、 はあ、それで対戦とかよくやるじゃないですか、チョコレート対決みたいな、
うんうん、どっちが美味しいかみたいな、どっちが好きかみたいな、そう、
だからキノコの村にすればいいのになって僕は前々からちょっと思ってたんです。はあ、タケノコの里ならキノコの村にすればいいのにと思ってたんです。
はあ、なるほど。あ、そっかそっか、あれキノコとタケノコだからな、フォルムは。
うん、
後ろにつくの何でもいいんだ。
まあな、
じゃキノコの町でもいいんでしょ。
あ、町ってなったらコアラのマーチみたいなのになっちゃうんじゃない。
あ、そこも関わってくるんだ。
音というか、ね、マーチと町、
キノコのマーチ
そうなんだ。あ、なるほど、そういう
こういうのを
考え、もうじゃあそういうのを考えよう
って、考えようっていう、
こうしたらいいのにってことね。あ、こうしたらいいのに
企画、そうそうそう、もう世の中、世直し企画みたいな。
あ、なるほど。あ、じゃあそれか、もう逆にもうお菓子を持ってきて、このお菓子の名前なんでしょうでもいいんじゃない。例えばですけど、
うん、
雪の宿っていうお菓子あるじゃないですか。
雪の宿、聞いたことある。
サラダ味のせんべいの上に白いなんか砂糖クリームみたいのがかかった、うんうんうん、
はいはいはいはい、せんべいに、
はいはい、うん、俺あれをこのお菓子なんていう名前でしょうって言われて、100回答えても雪の宿って出てこないと思うんですよ。
あ、
例えば、
まあまあまあ、
例えばですけど、うん、曲がりせんべいだったら俺多分10発目ぐらいで当たりそうなんですよ。曲がってるせんべいだから曲がりせんべい。
一発目は何なの。
一発目は
あれ見て、
一発目は老舗せんべい。
それもそういう名じゃないだろ。
うん、老舗せんべいって言っちゃう俺。
下手くそ、下手くそせんべいとかでもなるけどな。
あ、まあ見事によって
。8番目には何て言う。
8番目は醤油味。
前半に出てくるんじゃないわ。
せんべいの醤油味。
醤油味、
はあ、
10番目曲がりせんべいって出てきて、雪の宿は出てこないから。
うまい棒とか初見で見たらみんななんて言うんですかね。うまい棒、 あれうまい棒って答えられる人いないでしょ。
あ、確かにな。 あそこまで出してるかったら、
ね、なるからね。
あ、スナック菓子か、ただの。
まあ、じゃあなんか持ってきて名前当てようってこと。
名前当てよう。あ、これいいかもしれないですね。でもこれラジオだからね、ここは。あ、
なるほどね。
これはもうちょっと難しいかもしれないですよ ね、 ね、
逆に新しく名前をつけようみたいな、今みたいな感じで、
はいはい、
雪の宿しっくりこない、本当に一番しっくりくるこれの商品名を勝手につけてあげようっていう。
あ、雪の宿だったらどうなるんですか。
雪の宿押すね。
あれ
何があったの。
俺あれ DJ すごいなと思ったんですよ、うん、この名前考えた人、これで雪の宿かって。
じゃ何もな、宿がないからな、あれな。
もう雪だけなんですよ、見た目は。
雪の跡とかだったらいいよな、ちょっと溶けてる感じあるし。
まあまあ、まあまあ確かにちょっと見た目が、
うん、お読み訓読みレベルで本当あれ宿じゃなくて宿になってるかもしれない。あ、
雪の宿。
それでも意味が分かんないですけどね。
なんでだ、まってなるけど。
なんちゅうですか、せんべいに雪っぽいのがこう宿ってますよの宿じゃない。
あ、
もしかして。
ああ。ああ。いや、でもケンさん、ケンさん違う違う違う。あれ違うんですよ。
なるほど。
いや、なるほどじゃなくて、あれ、あの袋にちゃんと雪が降ってる中に宿が書かれてるんですよ。
じゃあそれじゃない。
そうなんだ。宿が書かれてるから。
でも袋に書いてしまえば何でもありになっちゃうよね。
ああ、まあね、
雪の宿で、
うん、
うまい棒もそうだし、
うん、あれもうここまで、ポポロンとかどうですか。
ポポロン、ま、何
懐かしいな。
え、何すかポポロン
って。あれでしょ、なんてシュクリームがちっちゃいみたいな。
あ、そうそうそう、
あのポポロン、
あ、
チョコか、あれ、
うん、そうですね、ちょっとコロナに似てる。
ポポロンって
コロナ。
コロナ出てくるな。
コロナじゃない？ポポロンに似てるやつ。
コロナってなんか、
あ、コロナお酒か。
あ、そうだ。
コロナってなかった？お菓子で。
ポポロン。
ポポロンは
似てるんだ。
うん、小さい、あのなんていうのかな。パリパリの皮の中に、
う
ん、この
パイ生地というかね。
うん、クリームが入ってる感じの。
クリーム、まあ、うん、まあそうか。
うん。
じゃ、うん、そうだな。俺あれの名前全然違うけど、うん、おやつとスイーツっていうのが。うんうん、まあ、もちろん全然多分違うと思うんですけど、
はいはい、
昔何でもかんでもおやつって言ってた気がするんですよ。
あ、芋とかでもですか。つまり
何でもかんでもっていうか、この、
はい、
そういう、まあ要はお菓子系というか、お、なんていうの、うんうん、まあ、例えば3時のおやつにつながるやつというか、だからケーキが出てきてもおやつだ、うん、とにかくおやつだったんですよ。
はいはいはい、
でもなんかこう細分化じゃないけど、
あ、
例えばケーキはケーキでいいのに、なんかスイーツとか言い始めてるさ、
あ、
一時期。
確かに。
でさらになんか言い方あった なんで変わったんかな、まあ、確かそっちの方が正しい英語ですよとか、ね、そんなのなのかなとも思ったんですけど、あのバイキングがなんて言うんでしたっけ、今の時バイキングじゃなくて、
ビュッフェ、
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 なんでビュッフェにしたんかなとか、
ああこれそうなんだ、
バイキングなんかありましたよね、初めて日本にそのシステム持ってきた人が、まあ、がバイキングってその海賊あるじゃないですか、です、ね、が好きみたいなんとか聞いたことあるんですけど、スイーツに関してはあれじゃないですか、大人もお菓子を食べようみたいな誘導じゃないですかね、なんかお菓子とかおやつイコールやっぱ子供じゃないですか、
うーん
大人から子供へみたいな感じがイメージがあるからでも大人も食べたいからスイーツって言ってしまえばちょっとおしゃれな感触みたいな、
そうそうそう、おしゃれに持っていってんのか、スイーツって何、そもそも
スイーツは、なんかおやつじゃないですか、違うかな、
スイートに S つけたやつに、
あスイーツ
甘いもの、
あでも日本語訳はおやつっぽいですけどね、英語にしただけか、
かな、
分かんないけど、なんかなんでいつ頃誰が決めたんかなと思って、
はあこれは
単純にですよ、
これは誰かな、
ケーキでいいさ、
あなるほど、
もっと細分化するんだったら別に、
あーケーキ食べよう
とか、スイーツっつって、
まあでも確かに、
ま、いっぱい含めて、まあ、おやつのこと、はいはい、甘いってことなのかな、
うん、確かになんかこ の、コース料理があるとして、うん、なんかピザから2品選べます、うん、パスタから3品選べますで、うん、おやつは2品ですってダサい感じしますもんね、あ、
う
ん、
スイーツからは、うん、そうそう1品です
よ、スイーツからは1品ですのがなんかしっくりくる感じは、横並びの感じはありますよね、
あとなんかあったんだよな、あと一つなんかよ、一応もう完全に今やってはいけない、忘れ、うん、なんですか、
デニムとかじゃないですか、パンツ、
あ
ズボン、
あなるほど、
これもなんかあれですよね、呼び名急に変わってきたなっていうか、
そうですね、ズボンは何なの、ズボンって何、日本語英語、
ズボン
なんで、ね、ズボンからパンツになる、パンツもややこしいさ、
確かに、
どれよ、ややこしい、インナーのことなのみたいにな、
小学校の時だったら笑ってましたよね、パンツって、
あで、まあ、確かに、
もう明らかに白いブリーフタイプをイメージします
ね、イコールあれだったけど、今はもうなんかパンツがおしゃれみたいな、
ズボンってなんかあれっぽくないですか、オランダ語っぽくないですか、ズボンみたいな、
なるほど、
ズボンみたいな、シャボーンとかもでしょ、
ズボン、
シャボーン、シャボン玉、
あ、
石鹸のことが、石鹸がオランダで確かサボンだったかな、
へ
でこっちの人が持ってこられて、これサボンって言うんですっつって、ああシャボン、シャボンだみたいな、で、シャボン玉、
あそれを言ったらパンツはそっちの発音だけどね、
パンツ、パンティーさ、
パンティー、
分からんけど、分からんけど、
パンティー、そっかパンティーね、
はあ、
いやなんでいつ頃から変わったんかね、
あでもこれも一つ企画にはできるではありますよね、まあ、我々が勝手にラインを引こうっていう。
あ
この人が言ったからこのラインです、
そうですね、まあ、ただ今の時ね、はい、今あるでしょ、悟り世代って言うんでしょ、なんか、ね、
もうゆとり世代から悟り世代へと、
ね、こんなもちょっとボタン一個したらさ、いろんな情報入ってくるからさ、
はい、
俺たちが先ライン引くってやる前にもう100万個以上のライン引かれてるような気がするんですよ、
あいやいや、まあそれはネットに溢れてると思いますけど、うん、もうそれをやるとしたらもう我々独自の偏、
うん、
独断と偏見とは言いませんけど、
う
ん、もう見解で
独断と偏見じゃないと
あ勝てない、勝負できないと、
そうしかも俺たちがものすごく喋って、うん、よし、うん、これにしようってライン決めるでしょ、
はいはい、
実はもうネットの世界ですでにあったとかっていうパターンもありますからね、
なるほど、じゃあそれは、仕方しましょう、
うん、うん、まあまあでも、うん、まあ、確かに実はいっぱいありますね、そんな、ね、ネーミング系の
なんかね不思議な、
うん、うん、
これこんなのを自分たちで考えるのはめんどくさいさ、
はいはいはい、
調べるのも簡単なんで、
うん、
はい、生放送だから、
はい、
これこういうのをリスナーさんから
募集するってい
うパターンもあります
よ、あなるほど、
なんで、まあまあ、アンサーはリスナーさんに決めてもらう、
なるほど、
うん、
ここはこうらしいですよとかそういうやつ、
なるほど、もうサタデーじゃない、ウェンズデー、うん、
いや出てこないんだったら別に、
いやだからいい、ちょうだいチャンスちょうだい、
いい顔面しますね、
ねえ、
まあまあいろんな企画が、純選手がやっぱ方言で人気出てますから、
うん、大ブレイクしてますよ、
逆に新しい風を吹かすためにね、
うん、
何かね、なんかまあ中国語とか、
なるほど、
台湾語で何かをやるっていう、
でも台湾語とか、ね、うん、 中国語、うん、喋れるけど、うん、なんか、うん、喋れるけど、うん、なんか伏せてる人とか結構いそうな気するんですよ、芸人で。
そうなの？なん伏せる？
伏せるというか、
そんな武器ないでしょ。
なんか実は喋れるんですよみたいな、
まあ、大学で撮ってるとか、
そうそうそう、なんかプロフィールとかでなんか見る気するんですよね。
見る気する美味しそう
ですね。いや藤井の方じゃないですよ、
ま、お菓子出てきたなのかな
あのアルファ池田さんが急に三振持ち始めたみたいな、いつから弾けたのみたいな、
隠し武器持ってたんだっていう。
結構弾けますからね。
まあ、でも我々台湾に行こうっていう企画すでにありますから、うんうん、その点はリアリティある、うんうん、企画であるかもしれないです ね、うん、
その行くまでの間に、うんうん、今日はこれを覚えようっつって、うん、どうやったら覚えきれるかみたいな、うん、正しい使い方を覚えよう。
確かにこれは、うん、今まで聞いてるリスナーさんは嬉しいかもしれないですよね、うん、この ラジオを毎回ルーティンで聞いてくださってるリスナーさんは、うん、水曜オリジンアワーを毎回聞いたら、うん、台湾語も一つ覚えれるとか、うん、台湾語ね、聞けるとか、うん、そういうちょっとインタレスティングな放送にはなりそうな。
インタレスティングどういうことですか、インタレスティング。
あ、これあの興味深いっていう。
あ、なるほど。
あ、面白いとかね。
英語で言えんね、じゃあもうい
や英語で言ったらややこしいな。台湾語の企画をちょっと英語で押してしまいましたけど、
でも乗ってこないっていうパターンもありますね。
あ、なるほど。
全然乗ってこない、
うん、食った勝手に台湾語を喋って何ちょっと
全然ね乗ってこない。
むしろルーティンから外される可能性もね、なきにしもあらずですからね。
もう逆にじゃあ新しい言葉作るっていうのはどうですか。お、今日一個物持って、例えばこのねコーヒーにして、はい、コーヒーなのか缶コーヒーなのかに、うん、もっとこう利便性のあるというか
名前つけて、あ、なるほど、
愛嬌つくように日本語とかもこの地球上にない言葉を、
はあ、なるほど。でもこれが十二分に我々が一番目になる可能性もありますからね。
そうですね。これをね、例えばこういう企画を、うん、向こう5年ぐらいやったら、
はいはい、
下手したら文章にできるかもしれないですよ、言葉として。あ、なるほど。新しい言葉を生みましたみたいな。
はあ。
この21世紀に。
あ、はあ、なるほど。
沖縄のこのねちっちゃいラジオ局から。
はいはい。
新しい言葉。
いやでもマジであると思いますよ。うん、例えばなんかあれですよね、このよくあるのが放送禁止用語をこのテレビで言えるように、なんか母音っていう言葉はこの大橋巨泉さんが作ったとか、なんかエッチって言葉はさんまさんが作ったとか、なんかそんな話を、まあこれはちょっと信憑性は分かんないんですけど、っていう話聞いたことあるんですよ。
すごいですね。
だからなんかそういうところから攻めても、もしかしたら、
すごいエロに行くね。
いやだから、いやいや、そのね後押ししたんですよ一番最初に名前をつけれるというね企画の第一弾として。
あ、なるほど。
いい先頭バッターでしょ。
前働いてた飲食店では、うん、前も言ったかな、あの、まあ、言ったゴキブリがもし出た場合、これも飲食として最悪じゃないですか。でそこで大きい声でゴキブリって言ったら、お客さんざわってなる。
それも最悪。
だからもうブラックダイヤモンドって呼んで
る。
そう、ブラックダイヤすごいっすね。
3番のテーブルの下にブラックダイヤモンドいる。
へー、ほんどこれ、それでなんか濁してるようで、ちょっと垣間見えるっていうのは完璧にごまかさないんだ。
興味引きますよ。え、何ブラックダイヤモンドって、ラーメンそそりの、
おしゃれでしょ、ツヤツヤして。
おしゃれだな。チリ紙とかじゃないんだ。ブラックダイヤモンドあるぜ。
ブラックフェニックスみたいなのでもいいかもね。なんか昔から生き残ってんでしょ、あれ。
市長が死なないから。
はいはい、ブラックフェニックス。
あ、でも俺飲み屋でもありますよ。うん、
はい、
まあ、何回言ったか、要はこの何て言うの、女の子同士の会話で、
はい、
例えばお客さんいっぱい入ってきた時に、はいはいはい、どんなやつか、ま、頭ちょっとこっち書いたり、はい、なんかしたら右の人脇がだぜっていう、なんか集中のとか、
うわ、
なんかそういう何て言うの、
この仕事上じゃなくてただの
臭い右の人とか、何か、まあ、いいことも悪いことも多分でいろいろ。そういう合図があるところあると聞いたことありますよ。
これが女の子を脇パタパタさせてたらね、面白いですね。めっちゃバレバレですけど、
バレバレやし
右の人で右さしてね、脇パタパタ、
その後鼻までつまんでたらもうダメ押しだよね。
なんかタクシーにもありますよね、例えばあの指名手配犯が乗った時、
はいはい、うん、
あ、この無線で指名手配犯がいるって言ったらやばいじゃないですか。
はいはいはい、
星乗っけた、星はあれか警察か、なんかバレない 隠語ありましたね。まあちょっと忘れちゃう、すみません、忘れちゃいました。
じゃあもう隠語を作ろうのコーナーにしますか。
隠語、
隠語いいね。
もう我々しかわからない言葉で話そう、うん、いや意味ないなそれは。
隠語制作部、
隠語制作部、うん、あなるほど、
隠語、隠語、隠語、隠語、ちょっと行ってみて、今ちょっとコーナー名ちょっと
分かりました。それではこのコーナー行ってみましょう。隠語、隠語。ちょっと卑猥な感じもしますね。
まあまあそれも含まれてますからね一応ね。
あなるほど、
インゴスターでいいんじゃない。
インゴスター、インゴスター、
あのまあリンゴスター、
ね、今日からあなたはちょっと頭に、
あいい、ね、
さあそれでは、このコーナーやってまいりました。いきましょう。今日からあなたもインゴスター。
それビートルズの曲流してね。
You say yes。
そっちの方。
あ
そっちの方なんかします。
あすいません、ちょっとい
やもう全然何でもいいです。
リンゴスター感がある曲が分かんなかったです。
はい、ちょっとやってみます。来週からこれなんかリスナーさん巻き込めそうじゃないですか、
は
い、
あこの職場でこの状況になったら、うん、なんていう隠語がいいかっていうことですか。
僕らに募集するか、もしくはその答えもこうなんていうリスナーさんに考えてもらって、あなるほど、
あなるほど、
それに対して語っていくとか。
じゃあ僕たちがお題を募集するのか、それとも僕たちがお題を考えるのかっていうことですかね。
あもうどっちでもいいですね。 どんな振りがいいんですか ね、うん、そうですね。リスナーさんは
状況、まあ、気まずい状況とかを、うんまあ、作って、うん、提出というかこのメモ提起して、問題提起して、う
ん、提起します。じゃあこっち
それに関して何て言ったらいいのか、どうやったらバレないか、う
ん、ああじゃあ、うん、なんかな、なんかいい状況あります。
一発目
一発目、
やっぱりベタで、なんかまあおなら、あの人、まあ、あの人、
例えばこれどうですか。彼女と一緒にいるとかの時に、別の女から電話かかってきた時に、今彼女といるからとか言えないでしょ。まあまあまあこういうステーションして、そこで今彼女といるっていう言葉をうまい具合に相手に伝えるにはとか。
あ、二股をしてる場合ってこと。
そうそうそう。
あ、
なるほど。
あ、じゃあそれはもう二股相手との共通の隠語、
うん、そう、うん、これ言ったらもうまあまあそれ、まあまあまあまあまあ、
うん、まあこれが真しか分からんからね、やっぱまたかけるの、
またをかけ、何を言ってるんですか。
またかけあるあるはやめてもらっていいかな、この公のラジオで。
またかけあるあるは純子発祥だろうが。
違うよや。あんまり出すな。反対されてるんだよ。それで笑いを取るんじゃないよ。
そうかそうか。だから俺たちが考えた方がいいかな、やっぱり。そこをリスナーさんにこうフリーで送ってきてもらうって言ってもあるんですけど、一応は提起した方がいいですか。じゃあ、
うーん、
自分たちで考えてきてまずやってみますか。
シチュエーションの隠語あ、難しい、これ
そういう状況下での隠語を考えてきてもらった方がいい。
そうですね。
なるほど。
あ、
もうそれ
今晩、
いや単純にもあれだ、さっきのゴキブリにネズミには、
うん、
なんて言うで、なんて言いましょうか
みたいな、まあみたいなことですよね。
これシチュエーションではないさ、物に対してだ、
うん、今晩晩ご飯が周りにバレたくないように、うん、この具材を隠語で集めるとかね。カレーだとしたら、これ何を作ろうとしてるですかみたいな、いいんじゃないですか。
あーなるほど。
豚肉と玉ねぎとなんとかとかあったら、それを隠語で一つずつ発表してって、さあこれで何の料理ができるでしょうとか、
はあ、
なるほど。
隠語レストランですね、これも。
隠語レストラン、
隠語レストランだ。
あ、コーナーによってお題によってコーナー名が変わるんだ。
あ、今の
ややこしいな。
今日もあなたからちょっとやっても、
今日もあなたから、さあそれでは、このコーナーやってまいりました。今日もあなたはインゴレストラン。何していいか分からんだろ
う。もうどんどんわけが分からなくなります。
うん、一発で伝わらないですよこれ。今日もあなたはインゴレストランは、
これでもシチュエーションにしたら、
うん、
分かる人同士の会話っていう形になるから、うん、さっき言ったタクシー同士、飲食店の者同士の、はいはい、なんか俺たちなんか誰にも分からんことを今作ろうとしてる感じするというか、シチュエーションで、
はあはあ、はいはいはい。
だからこのシチュエーションの場合っていうのは、
はい、
やっぱチームとして、
うん、
学校の先生同士でこういう生徒のことをこういうっ ていうシチュエーションにした方がいいのかな。
あ、今のいいですね。
あ、俺違う、
学校の先生同士で
使ってる隠語、うん、
使ってる隠語で、
なるほど、
とか、そういうチームでお題出さない
と。そうですよね、
職業っていうか
分
から
ない。あ、そうそうそうそう、
芸人とかもありますからね。
そうそう、芸人同士ではとか、うん、そういう濃いお客さんのこととか、
滑ったらなんていうかとか。
あ、そうそうそうそう。
あ、じゃあ芸人同士で前に舞台出てる芸人が滑ってる時になんというかとか、まあまあベタですけど、すってんころりんしてるぜとか、なんか、
う
ーわー、だからうわいいじゃないですか。いやね、
うーわー、
いやだからゲボ吐かないでくださいよ、ちょっとベタすぎてゲボ吐かないでくださいよ、
まあまあそういうパターンにします。じゃ
あそれでいきますか、一回やってみますか。じゃあ
いいんじゃないですか。
最初の題どうしましょう、うん、芸人、どの、
うーん、
芸人さん、
じゃあ芸人でいきますか。一発目
やってみます。
やりますか。
じゃあ芸人の間で使われてる隠語で、うんうん、前に舞台に出てる芸人が受けを取っていない時何という隠語を使うか、
うん、滑った時と
滑った時何という隠語を使うか。
なるほど、
うん、
まあいろいろありますからね、
はいはい、
滑った時だけじゃなくても受けた時とかもなんか、
ベタに何でしたっけ、
すってんころにしてるぜ。ゲボ吐かないでくださいよ。ベタすぎてゲボ吐かないでくださいよ。
ゲボ、まあまあまあそんな感じですか。
タイトルは今日もあな、今日からあなたも隠語スターでいいんですか。
これはもう来週楽しみでいいんじゃないですか。
そうですね、はい、
とりあえず隠語のコーナーが今できましたんで。
そうですね、
来週ね、
はい、
やってみましょう。
やってみましょう、
はい、
お願いします。
はい、それでは一旦 CM です。はい、水曜オリジナルをやっております。
やってますね、
はい、メールもたくさん来ているということで、
メールいきましょうか。
はい、お願いします。
まずはこちら、国分寺の加藤ちゃんさん、
ありがとうございます。
水曜オリジンアワーの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
東京から国分寺の加藤ちゃんです。
ありがとうございます。
先週はお世話になりました。
あ、そっか、
あ、そうか、来ていただいてね、
ありがとうございます。本当にチョコもね、いただきました。
ありがとうございます。
昨日確定申告に行ってきました。
おお、大人。
先に歩いてたおじさんを追い越したら、やるのか、かかってこい、やんのがかかってこいという声がずっと聞こえてました。
へ
え、
はい、なるほど、そういうことね。
あ、うん、ISIS がかかってきたらどうするつもりなのかな。
いや、交際方や、
怖いな。
すごく飛びすぎて
思うかどうか迷うぐらいな。して東京に帰ってからなんだか風邪気味です。カンポッポさんに久々に出動をお願いします、うん、首里しめさんの肌も良くなりますように。それではよじゃもキャンに行ってきます。放送ちばってね。予想ダムの貯水率 78.1%、 すっとこどっこいそば所の体重 45.8kg、 とんこちゅうさんの体重 54.2kg、 ぴーちょんくん1回お知らせ。今週の旦那様ひよちゃんが仕事の携帯を家に置いて出かけた回数1回ということですね。
うーわ、
はい、
そうなったんですね。
かんぽっぽ風邪気味なんですね。
さあ、それではですね、もうこんな手負いの肌で申し訳ないんですけれども、うん、東京の国分寺の方ちゃんさんに届けたいと思います、うん、それでは行きましょう。こほんこほん、とんだけとんだけ、カンポッポー。
いや、いいっすね、これね。
さあ、東京の加藤ちゃんさんの風もエコーが、
あー、フリーの時もエコーですね。
ねえ、
ありがとうございます。
届いたでしょ
う、
うん、確定申告、僕これね、
はあ、
ちょっとやばいかもしれないんですよ。
え、なんでですか。
何でしたっけ、働いてる人が出すやつあるでしょ。
はい、
はあ、源泉徴収。
いや、それ出してないわけよ、
はあ、このバイト先で。
バイト先で、
うん、おう、
大丈夫かな。
いや、これはどうなんですかね。とりあえずそのままにしてみたら
なあ、
うん、
そのままにしてるわけ。
バイト先は源泉徴収、
はい、
聞いたら もらえない、もらえる、
もらえたんですけど、2つやってるんで、
うん、
自分どっちかが出してるっていう感覚だったんです
よ。ああ、片っぽはそのまま。
そうそうそう、そっちはどっちかが、うん、まあ、どっちもどっちかが出してると思ってたみたいで、
はあ、
出してない状況なんですけど。
あ、いや、会社に行ったらもらえるんじゃないですか。
もらえますかね、
うん、楽勝
です。もらって確定申告出すんですか。
そうです、そうです、
なんか誰か経理の人とかに、
うん、ああ、なるほど、
うん、あ、その一言がね、ちょっとなかなか勇気でなかったんか、
なんだお前。なんだ今の。
あ、それがちょっと難しかったんか。
いや、まあまあ、じゃあやりますか、
う
ん、
もう俺
やった方がいいですかね、これ。
やらんと社会的な福祉っていうか、あんなの何もできんくなる。
あららら、
高く払うことの利用税金とか。
あらららら、
うん、後からの、
はい、
難儀なり。
あ、そうなんですね。
多分誰かの扶養に入ってたりしたら、はい、あれ、お宅家族一人申告してない人いますね、このサービス受けられないですって言われる。
あ、まあ、
多分で、
恐ろしいっすね。
でもかん、俺なんても書き方わからんから、はい、一応まあまあ書類あるけど、申し訳ないけどちょっとめんどくさくて、
はい、
わけわからんくて、もう名前書いてその書類全部領収なりに全部持って行って、はいはい、役所に持っていけばすぐやってくれます、あっちに。俺のところはそうです、僕の自治体は優しいんで。
引っ越します、
お願いします。本当に
それのために
人数増やしていきましょう、
うん、だるま、
う
ん、いや本当こんな
ですよ。
多分かける人ね、はい、だって年寄りも出しに行きますから。
はあ、
そんなのあんな深刻でかけると俺到底思わないです。自分で。
ああ、なるほど。そんな複雑なんですね。
複雑っていうか簡単だと思うんですけど。
はい。
うん、なんかまあまあ簡単に考えてやった方がいいと思います
よ。ああ、なるほど。
分からんければ聞く。これが多分一番ですね。
まあやった方がいいということですね。
そうですそうです。
うん、はい、やんなんかコラパターンにはねならないようにということですね。
いや、こういうのも楽しみですよ。
ああ
やってるんですよ、役所で。
へえ、
戦うんですよ必ず。
ああ、市民たん、市民対お役所さんが、
役所さんが、
へ
え、面白いですよ。
はあ、なるほど。
毎年楽しみです。これも
言ったら役所側でしょ。
まあまあ僕はその受け付けてる方ではないんですけど、
うん、
おまあこれは中立な立場で見させてもらってます
見させてもらってるんですか、
ね、はい、
ありがとうございます。
続きまして初メールですね。
はい、
よしきんさん、
おお、ありがとうございます。
しんとすけのお二人、
はい、
ケージャージさん、こんにちは。
こんにちは。
水曜はお初の投稿です。
お、ありがとうございます。
よしきんと申します。よろしくお願いします。
よしきんさん、よろしくお願いします。
さてさて、先週の土曜日は与座義明さんの単独ライブぐるり与座に行ってきました。
ああ、
与座さんワールドに終始腹を抱えっぱなしで、 あっという間の時間でした、うん、
すごかったですね。
また見に行きたいです。
あ、
僕はロボライフの作り込まれた感じが大好きでした。
はあ、なるほど。
すごかったですよね。
はあ、
新都築のお二人は前説担当でしたね、
うん、
何度かオリジンライブには行っていますが、意外な場所で活躍を拝見できてびっくりでした。
あ、これ嬉しいですね、うん、
その前説でのコール&レスポンス、
はいはい、
微妙に乗りづらい、
はあ
笑い、ね、うん、若干懐かしいネタを持ってくるあたりが何かくすぐったい感じがしました。
はあ、
ただやらチャービャーを返せた時には一緒に行った彼女にそうなんだと驚かれたので、してやったりな気分でしたよ。
はあ、返してくれたんですね。
お二人の単独ライブには行けなかったのですが大成功だったようで何よりです。
はあ、
次の機会には行ってみたいですね。
おお、ぜひよろしくお願いします。
ではでは、長くなりましたが毎週聞いてますので、たまに思い出したように投稿してみたいと思います。
あ、ぜひこれからも
今後も楽しい放送を期待してます、
ね、
ありがとうございます。
ありがとうございます。ね、我々猿土曜日に行われた、
うん、
与座義明さんの単独ライブぐるり与座の前説を、
ありがたいことに、
素晴らしいじゃないですか。
なんとこのキングオブコントに、うん、予選受けに東京行った時に、
うん、
もうこの飲み会の場で一緒になりまして、
お
う
お
う、その時に、シンがポロって言った言葉を覚えてくださってて、うん、今回沖縄来た時もぜひということで、
そうなんですよ、
じゃあよろしくお願いしますって、もうめっちゃ嬉しかったですね。
嬉しかったですね。
お
客さんもなんか乗りやすかった今ね、書いてました。
いや、乗りにくかったって言ってました今のは。
ね、
若干乗りにくかったって。
照れてるんですよ。
なるほど。
照れてる。
かっこ照れだったんですね。かっこ笑いじゃなくて。
若干懐かしいネタっていうのも、
ね。ああ、多分僕たちがホームって言ったやつですかね。
ああ。
なんですか、あの、このそういうネタが。
あ、いや、与座さんが、うん、元ホームチームじゃないですか。
あ、はいはいはい。
だからホームって言ってお客さんがどういうレスポンスを返すかなっていう。
あ、なるほど。
うん、ことで、
うん、
そのことを言ってるんですかね。まあそれでも。ねロボライフ良かったっすね。
結構長い作品だった
んですけど、与座さんのネタで20分もう一人芝居で、うん、もう自分でナレーションもやるし、もう役も5役、うん、6役使い分けて、
うん、
もうずっともう笑ってましたね。
うわ、すごいっすね。良かったっすね。もう
これは面白かった、
うん、
ぜひまたやるということなんでね、
うん、
今年中にやるって言ってましたよね。もう一発
やるって言ってましたね、
うん、沖縄でぐるり与座まだ見たことないぞという方はもうおすすめなんで、
うん、
ぜひご覧ください、
うん、お願いします。
はい、
さあ続きまして五本指さん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
お疲れっす、五本指です。
お疲れ様っす。
金髪先生は内地に研修に行ったのですね。
うん、先ほど海外という話ですね。
でも僕の心の中で金髪先生はこのバカチンガーって叫び続けてますよ、
うん、
うるさーいまた面白いコーナーを楽しみにしてますよ。
お、
うん、
先ほどインゴスターのコーナーができたばっかりですから
ね。これももしかしたらすぐ終わるかもしれないですけどね。
うん、まあぜひ見守っていただきたいですね。
まずやってみて、うん、で続きましてアッコマンさん、
ありがとうございま す, います。
こんばんは、アッコマンです。
こんばんは。
金髪先生はバカンスに旅立たれましたか？
うん、
新しいコーナー楽しみにしてます。
お、
そういえば以前シュリミーが原材料を一つずつ言って商品名を当てようってコーナーがありましたよね。
ありましたね。よく覚えてますね。
フーとか出題してませんでしたっけ？
ああ、よく覚えてますね。
たまには面白そう。またやってやって。
はあ、すごいな。
確かに俺もあれは面白かったっすね。
皮膚疾患の軟膏の成分とかでもいいですよ。
あ、なるほど。
はあ、一番最初にヒドロキシさんとか言っても分かりますかね。そうか分かんないですけど。
あと、具象デパートでネタ見せをしたワニ先生のズボンのジャック、あ、ズボンのチャックが全開だった珍事件の追加報告があります。
え、まだあるんか。
本人に確認すると、あの時チャックが壊れたっす。開き直ってごまかしたつもりだけど、バレてたんだね、という返事。
いや、嘘つけ。
はあ、うるさいな、うん、開き直るもまたややこしいし、
うん、いや、ごまかしてる要素は一つもなかったし、実験ショーの時は長い白衣も着ていたので、うん、ボタンを閉めて隠すこともできたはずです。ははははの笑いがもはや変態にしか見えません。
なるほど。
あと、ネタ中の写真を添付して送ると、あざすと言われました。受けますよね。あざす、壊れたすと若者語を使ってくる54歳の現役高校教師、最高ですよね。なんだかんだ大好きだな。いや、面白生物を眺めていたい、そんな感覚かな。これからも追い続けたいと思います。以上、アッコマンでした。
ありがとうございました。
うん、
さすがワニ先生ですね。
はあ、ワニ先生
ちゃんと喋るんですね、やっぱり。あの、お客さんには、
お、まあ、ちゃんと喋ってるのか、うん、このアッコマンさんがデイジーもう耳を立ててくれてるのか分かんないですけど。
ああ、なるほど。いや、でも普通俺たちがでは通常、
はいはいはい、
ワニ先生と会ってチャック開いてましたねって言ったらもう恐ろしいじゃないですか。
うわ、それはそういうことか。そういうことですね。
絶対普通にこういうふりしたら何言うかも恐ろしいじゃないですか。
はいはいはい。
こんなまともにね、返してくれるワニ先生素敵ですね。確かに、うん、
まあまあ、オープンザチャックとか、なんか開いた口も塞がらないとか、もうそういう感じ書いてますよね。
あ、いそうだな。開いた口を塞がらない。
なるほど。
下の口も開いててんだよみたいな。
あ、キャッチボールできないよ。そんな人とは。
うん、まあまあ、でも今後もワニ情報は僕楽しみにしてるんで、ぜひ送っていただきたい。
水曜オリジンアワーには強烈なファンがいますんでね。うん、
ファンではないんだよな。
ファンではない、
うん、こういうの固定されたくないけど、ワニ先生に関して俺は。
あ、もうフリーでいたんだよ、フリースタイルで。
申し訳ないけど、そうそうそう、うん、いつも笑ってるよなぐらいで。
あ、なるほど。
言ってくれればいいです、僕のこと。
じゃあ、空いてる人。
いや、もっと、
固定じゃないです
か。いや、もっとダメだろ、お前。あ、なるほど。空いてる人って、や、好きみたいになってるやし。
いや、嫌いやしや。そこは固定でいいば。
さあ、はい、続きましてこちら、しんとすけの皆さん、ケイジャーさん、大城くまさん、そして首里石峰の方に乗っている愉快な霊、お疲れ様です。
はい、
ツッコミがなかったですね。旧具志堅市のポッドキャスター、またメールしたのは俺です。
はい、
かっこ俺です。
何か言った。
さあ、ところで皆さん、先週はいろいろとお疲れ様でした。
いやいや、こちらこそ。
いや、お疲れ様でした。
お疲れ様です。
さて、早速ですが、やや受けの長寿コーナー、ともきくんに耳寄り予防接種情報、321どうぞ。
予防接種、小さい頃にやった方がいいらしいよ。よし。
さて、そんなことより今日はちょっと忙しいので、こら、脇峰。
はい。
夜が忙しいって霜の話じゃないぞ。
いや、もう霜っぽいでしょそれは。
さて、今週のお題は変化球で、ともきにしましょう。
ドストレート。
しんさん、今自分の注射器で人に言えないことをしている首里石峰に拍手。
いや、それももう霜ネタっぽいよ。もう注射器だったらちょっと、
こら脇峰。
はい。
毎週言ってるが、豚骨臭さんって霜の話じゃないからな。
いや、それはもう毎週聞いてますけど。
そして、よろしければ、大型車のバックのモノマネもいけていた純子のマネも得意な大城くまさんも、お笑いなんかやってないで仕事しなさいなし。
ねえ、もう
お笑いなんかやってないで仕事しなさい、趣味しびれなし。
これはもうタワだけが大荒れするメールが。
それでは皆さん、隠れているスタッフさんにリアルなモノマネをリクエストしないよう若干気をつけて。
いや、それやどや。
この後の引っ越しの手伝いも頑張ってくださいね。
いや、ないですよそれは。
旧具志堅市の俺でした、かっこ仕事しないなし。
いや、しないなしで俺の。
しなさいなし
だ。しなさいなしね。
まあまあまあね、ありがとうございます。
いや、ありがとうございます。じゃあ、ともきという
やりましょうか
ことですね。
はい、ちょっと7時過ぎましたけど、ま、もうしばらくね続きますんで、
今日はぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
ともきで、
ともきで、 はあ、トモキ感がすごいですね。トモキって、まあ、そのままだけど、うん、
トモキでも、うん、トモキっていっぱいいるからね。
まあそっかそっか、
トモキだけじゃないから、
ね、まあもちろんそうですよね、うんうんうん、
どうしましょうか。
じゃあ俺キーいきます。
おじゃあ僕もういっていいですか。
じゃあトーいきますか。
はい、
はい、じゃあ振ってください。
はい、トモキのト。
友達100人できるかな。
ともきのもも
うそろそろできてもいい頃だけどな。ともきのきき
ちきちパンツだけど大丈夫かな。かあ、ちょっと続きそうなこと言っちゃったな。
キチキチパンツのやつには人寄りつからない、寄りつかないですからね。
キチキチパンツでいいのは多分ビーズさんぐらいですからね。
うん、あのホットパンツ系の
ホットパンツのね、まあまあまあ今日はこんな感じですね。
うん、まあ、うん、おそらく100人はできないでしょうということですね、うんうん、
さあまだ続きますよ。じゃあメールあります。まだ、
はい、いやメールは終わりですね。
終わりか、
はい、
ありがとうございます。
はい、じゃあそれでは、うん、ケイジャーさんのコーナー行っちゃいましょうか。
行きます、
行っちゃいましょう。
オッケー、行きましょう。じゃあまずは本日のダムの貯水率 73.6%。
減ってますよ。
もう減ってますね。減って
ますね。あ、もう先週から急激に減ってますね。また、
いやもうだいぶですよ。もうこれはね、一台風でもちょっと無理ですね。
はあ、マジっすか。
これあの土地がもう乾ききってるんで、
へえ、
じゃあ雨降ってもただ吸い込むだけなんですよ。
ああ、なるほど。
そっからこう川とかにね還元していくには、一回土を潤してさらにそのように雨降らないと。
なるほど。じゃあ週に1回ぐらい雨降ってるけどなと思うんですけど。
いや、ダメです、もう乾ききってるんで。
なるほど、ね、
もうどんどん減っていきます。
はあ、
もうおそらく来週にはほぼ
ほぼ
水はこの地球上からなくなる可能
性。そう、急激に、うん、736から急に
タンクを大事にしていきましょう、もうこっからは。
あ、なるほど。もうタンクだけがもう我々の
命綱、
ね、命綱なんで、うん、もう各家庭のタンクチェックの方よろしくお願いしますね、は
い
は
い、もうじゃあもう一ついきましょう。
はい、
はい、
すっとこどっこいそばショーの本日の体重、
うん、
今日連絡がありません。
なんてこった
なんてこった
なんてこった。これは
ちょっともうね、
ああ、
なんてちょっと反抗気になったかもしれない。
うーわ、いや
僕が文章読まないから
あれじゃないですか。仕事も変えたからじゃないですか。もう生活リズムが今大変なんじゃないですか。
かもしれないっすね。
なんか、
しかもね、
今職場いて、
うん、
新しいこと、
同じバイトですね。
そうなんです、同じバイト先なんですけど、新しいことを教えられてるんですけど、もう情報量が多すぎて、
はいはいはい、
頭抱えてもう爆発するって
言ってました。あれやばい、あれちょっと大きな病気抱えてるから、
やばいやばいって言って
ました、はいはいはい、これは本当に爆発するかもしれないです
ね。頭がね、いっぱいになるとあれ本当にちょっと危ないくなるんですよ。
は
あ、ちょっと今注意しないと。
あ、マジっすか。
危ない
です。あ、でもその職場変わったのプラスで、最近この台風 FM さんでもう長くやらせてもらっていたフィッシャーズゲートの方も最近釣りの内容から一変しまして、サバゲーの内容に変わったんですよね。
あ、そうなんだ。サバゲー、
まあ、サバイバルゲーム。
あ、そうなんだ。
だからバイトも情報量いっぱい、サバイバルゲームも長年親しんだ釣りから一変して情報量いっぱいで、
はあ、
もうこれ体重のところにエネルギー注ぎきれなくなってるのも、
30キロ台になってる可能性ありますね。
これはもう次週お楽しみにですよ、本当に。
やばいっすね。
もうびっくりする体重かもしれないですよ。
うん、まあまあこんな感じで、また来週もね、
そうですね、
ケージャージの、
うん、はいはい、
長寿コーナー、
長寿コーナー
一番ね、なくなっていいコーナーがずっと。
いやいやいやいや、金髪先生がバカンスに行こうとも、これだけはもう居座ってもらえないと、もう水曜の筋が崩れますから、
いやいや、もう本当ね、
また来週もお楽しみに、予想の方もよろしくお願いします、
うん、はい、
はい、それでは本日も聞いてくれた皆様、
告知はないんだよ、告知はないの、
告知は、今回は特に
ないですかね。
そうです、まあ、2月28日は、まあ、毎月恒例の気象天気ツライブがございますので、うん、はい、こちら天仏ホールでやっております。電話番号は 866-6118 866-6118 でやっておりますので、
覚え方は、
覚え方はハムムー ムイーハーあ
デージョボヤス、
そうですね、これあのハワイを思い浮かべてもらってね、金髪先生が言ってると言われる、
言葉で覚えきれなくて、はいはい、イメージもさせたらややこしくなる
よ。じゃあこれ一回やってみたらいいですよ。ハワイでハムムムイーハー、
体ごと覚えるってこと。
そうですね、アロハイエーのポーズで、ね、ハムムムイーハーでよろしくお願いします。
笑っちゃって
さあ皆さんも携帯電話落とした際はハムムムイーハーまでよろしくお願いします。さあそれでは本日も水曜オリジンアワー聞いてくれた皆様ありがとうございました。お相手は
しんとすけしんと
しんとすけしゅりしみねと
ケレジャージでした。
ありがとうございました。